次はこ
れ。おお。
アニマルミュージックラジオ。
ミヒ。
ガンダムの話ですか。
ガンダムの話ですか。
まさかのまさかのガンダムの話ですか。
ガンダムの話なんか何するんですか。
ガンダムの話ね。え、じゃあ一番自分のさ、
うん、
オンタイムというかさ、
うん、
この子供の頃に見てたやつって言うと何になる？
まあ、俺は見てないんだけど。
ああ、そうか、見てないの。
やってたっていうイメージで残ってるのは G ガンダム。
ああ、なるほど。
はいはいはいはい。シャイニングフィンガーですね。
とシャイニングフィンガー、ね、とんでもガンダムしか出てこない。あれ。
あれね。
素手で、僕はね、モビルスーツを倒すっていうキャラクター、うん、人間が出てくるっていう話でしょ。
そうそうそう、あのお女型のロボガンダムが出てくるやつだね。
あ、そうなんだ。
そうそう、確か、うん、なんかね、女みたいなガンダム出てくるんだよ、確か。
はいはいはい、あのヒラヒラしてるやつ、ね、
そうそうそう、で髪が長いんだけど、髪があると思ったらケーブルなの。
あ、
確か。おすげえと思って。
いや、なんかね、中身は、うん、見てはなかったんだけど、
うんうん、
あれはやってたっていうイメージというか、
まあ、うんうん、
でなんかね、そのゴッドガンダム の、うん、あのプラモデルとかさ、ガンプラとかでさ、あの、
うん、
よくさ武者ガンダムのシリーズってあったじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれでね、あのなんだっけ、武者ゴッドマルっていうね、要はゴッドガンダムの武者版の SD のやつが家にあった。
へえ。
スーパーディフォルメのゴッドマル、
うんうんうん、
プラモは家にありましたね。まあ、どうでもいいっちゃどうでもいい。
いやいやいや、
その元を知らないのにそういうよくわかんないものだけ持ってるみたいな。
なんか欲しかったんだ。
いや、なんかね、確か小学校かなんかね、自分がね、うんうん、プラモデル部みたいな、
う
っかり部長になっちゃって。そうそう、
うっかり、
なん
か、うっかりなるも
の、その中で買ったのかなみたいな。
あ、
感じはありますね。
なるほど、 G ガンダムか。
そうそう、あのね、
うんうん、
俺が持ってるガンダムのゲームで、ね、G センチュリーっていうゲームがあったんですよ。
はいはい
はいはい、
プレイステーカーなんかですね、すっげえ読み込みが長いことでおなじみの。
G センチュリー、
うん、読み込みとセーブがめちゃめちゃ長くてやる気がそげるでおなじみの G センチュリーっていうゲームがあったんです、
うんうん、そうなんだ。
その中でも G ガンダム、まあ、シャイニングガンダムと G ガンダムは出てくるんですが、
うん、
あまりに強すぎて、あの、うん、そこは再現しなくてよかったんじゃないかなっていうレベルで強すぎてですね、その
2
機が、うん、あのなんかシャイニングモードっていうのがあって、なんかね、まあ要はスーパーサイヤ人みたいな感じでオーラをまとうんですよ、
ね、
なるんだけど、あの防御力と攻撃力が半端なく上がって、でペナルティがその戦闘が終わった後にライフが半分になるっていうだけなのよ。
ああ。
だからボスとかでもそのモードに なれば割とサクサク勝てちゃうっていうね。半分になるだけだから、半々になっていくだけなんで、だから死ぬことはないんで、そうそう。
お、
強すぎるっていうね、なんかそんなイメージはありますね。で原作の話聞いたら、あ、うん、強くて合ってんのかみたいな、
ね、あ、強いんだね。
そうそうそうそう、みたいな、なんか妙な納得はありましたね。うん、
僕は G ガンダムあんまり実は見てなかったんだよ。
うん。
うん、
まあ、多分これ全員見てない感じなのかなっていう感じがしますけど。
僕は V ガンダム見てた。
ああ、なるほど。
はあ。
うんうんうん。
なんか、ちょうど、ね、話だけ聞くと V ガンダムって結構内容がこう、うつうつとしてるっていう話は。
うん、うん、そうだね。
なんかよく人が死ぬっていう話は聞いた。
ああ、そうだね。
うっそが死
にか。そうそう、ウッソが主人公。ウッソエリン
でね。カテジナさんでしたっけ。
そうそう、カテジナさん。
はいはい、カテジナさんって。
そう、よく叫んでた。カテジナさんつって。よく叫んでた。そうそう。いやいや、でもね、僕も見てたのあれ、小学校かな。確か。でね、まあ、断片的に、ちゃんと見てたはずなんだけど、断片的に覚えてるのがあってね、
うん、
なんかさ、すごいジェットコースターのさ、あの、登ってくような時のさ、
うん、
あの、鉄橋みたいなのがあんのよ。うん、
あの、
上に。で、それは本当はスペースシャトルかなんか宇宙に打ち上げるための鉄橋かなんかなんだよね。
はいはいはい。
で、なんか仲間だったか誰かをそのスペースシャトルに乗っけてさ、打ち上げなきゃいけないっていう時にさ、
うん、
ちょうど戦闘が始まっちゃって敵と、
うん
うん、でその敵のね攻撃かなんかがね、そのね、その橋かなんかのね、鉄橋 表を壊しちゃうのよ、
はいはいはい、
そしたらさこのままじゃさ打ち上げられないじゃない、
うん、
そしたら味方のね女の人がねそのモビルスーツで支えるわけよそれを、
はいはいはい、
そこの自分がその柱みたいになって、
うん、
そしたらその意気込みだけ認めてやろうみたいなことを言われて敵がねそのコックピットだけを焼き払うの。
あその支えてるやつの
支えている、
うん、
だからモビルスーツだけは
残ってるんだけど
残ってるんだけど
パ
イロットは殺されちゃうっていうね。
うわ
そのシーンが衝撃的だったね
やり方って感じがするね。
さあっと思った
いいのか悪いのかね。なんとも
いやまあ戦いだからね戦争だよね
悲しいけどこれってってやつですね
そうそう戦争なのよね
なのよねっていうセリフは知ってるんだけどそのシーンを未だ見てないというこの。
あそっかそっか、いやいや V ガンダムね、
うん、
でもなんか富野監督、
うん、うんうんうん
はなんか V ガンダムをなんかダメな作品みたいな感じにして、
うん、そうなの
そう本人自身もなんかあんまりな感じらしい
です。でもなんかゼータの時もそんなようなこと言ってたの聞いたような気がしますけどね。
なんだろう、うつ展開はあまり好きじゃないのかしら。
わかんないですけど。
まあでもいろんなところからいろんなこうプレッシャーじゃないけど、ね、あれがあるんじゃないですかね、ガンダムぐらいの作品になるとね。
そうだろうね。
で僕は。僕が、
うん。
そうです。あの、シードとディスティニーが。
ああ、やっぱ、
現代ですね。年代を感じるね、やっぱりね。
世代。
そうかそうか。
シードとかディスティニーだと俺らが高校中学後半から高校ぐらい俺がね
大人、
うん、ですよね。
うん
です。僕小学生
ですよね。
ですよね。
そうか中学の時に中学1年ぐらいの時にダブルをだったんですけど、
うんうんうん、はいはいはい。
ダブルはあまり見てなくって。
うん、
あそうシードが一番好きで。
そうかそうかそうか。
あの、
種パーンってやつね。
パーンってやつ。俺もなんか知ってる。そのシーン。
うん。
なんか、
あれは、
俺らの世代からすると、なんかね、すごいこう、あ、なんかイケメンガンダムが出てきたっていう印象です。なんかパイロットがイケメンのガンダムが出てきたなってい
う。そう、パイロットがイケメンになりだしたのはあのウィングガンダム。
あ、まあね。
ああ、そうだね。
ウィングガンダムも大好き。
うん。
ヒーローだっけ？
ヒーロー、うん。そうですね。
なんかやっぱあの辺からこうね、こう、なんだろう。ヒーロー機がどんどん出てくる感じのガンダムですよね。
うんうん、いやー、そうかそうか。
そう、あの、衝撃的だったのが、
うんうん
あのまあ、主人公のキラヤマトがいるじゃないですか、はいはい、そいつが、まあ、フリーダムに乗って、敵を倒すときにあの武装だけをビームソードで切り取って、うんうん、戦闘不能にしていくっていう。
おぉ、かっこいいじゃん。
そう、もう通り抜けるときにスパーンってやって、もう
切り抜けなのね。
そうそうそう、あの、手と足が切れてるみたいな。
なるほど、なるほど。
関心性、峰打ちじゃとか言いたくなるような。
圧倒的な実力の差を見せつけて
る。そうなんですよ、ね。
相手をこの、そうそうそう、戦闘不能にする。
殺しは嫌いなのね。
シードって、あの、うん、コーディネーターっていう人種と、
はいはい
はい、はい。
ナチュラル、あの、コーディネーターはなんか生まれる前からなんか遺伝子操作がなんかで、
うんうんうん、
あの見た目とかも決められるし、うんうんまあ、運動能力もそのナチュラル、
うん、
あの何も操作されてない、
は
い
は
い、その人よりも高いんですけど、
うんうん
うん、キラヤマとはその中でもなんかそういうの研究者の息子なのかな、
うん、
ほうほうほうほう
でその中でもスーパーコーディネーターって言ってあの
なるほど。
ぶっちぎりのやつだから、うん、もうなんか、もう戦闘能力もやばくて、
うん、
だから、
うんうん、
そんなこともできるんだなと思いながら、うん、すごい
わ。
でも、優しくてイケメンっていうことなんだね。
そうなんですよね。もうなんか、ずるいっすよ。
ずるいね。なんか、いろんな人に救われそうな感じもするね。
ああ、
ね、
あったあった。あったないや覚えてるよ。 もう一人アスランだっけ。
ああアスランですね。
アスラン、そう、親友なんだよね。
紫っぽい機体乗ってる人ですよね、はいはい、
そうそうそうそうそう、
赤
そう、ね、
赤か、
ジャスティス、
うん、ジャス
ティス、そうそう、幼馴染でね仲良しだったけど、うん、敵同士になっちゃってな。
そうなんですよね、
あったね。
イージスとか乗ってる人、
はいはいはいはい、最初イージスですね、自爆できるんですけど、こう取り付いて。
いや、なんかあの辺聞いてるとね、名前がさ、ほら、あ、なんかイージス艦なのかなとかさ、うん、
あ、
なんかその辺から来てるのかなみたいな。あと、セーバーだよね。
はいはいはい。
アスランの機体はどちらかっていうと、守り系なのかとか思って。
武装がいっぱいあるのが売りみたいですよ、アスランが乗ってる機体。
うん、
へぇ。
いや、ほら、名前だけ聞くとさ、イージスって、ね、盾の名前じゃないですか。
はいはいはい、
うん、へえ、そうなんだ。
そうそう、イージスの盾、なんだっけ、なんかあの神話のやつですよ。で、ほらセーバーってセーブする、まあ、ライフセーバーのセーブって感じだよね、
うんうんうん、
守る、
うん、
だからあ、そっちは守り系の名前なんだなんて旗から見ても。
へえ。
で、俺が毎回思うのが、あの、うん、最初見た時本当吹いたんだけど、ジャスティスとフリーダムってこれ完全にアメリカのこと言ってるよねって思って。
ああ確か
に。それがさ、あの、ほら、それこそ 9.11 とかのさ、後ぐらいに、うん、あの名前がついてたから、あ、なんか、
は
あ、喧嘩売ってるじゃないけど、その辺を意識して名前つけたのかななんて、俺は勝手に。
全然意識してなかった。そうなんだ、うん。そうかもしれないのか。
ジャスティス、フリーダムとか、もうなんかアメリカが好きそうだな、
選挙の時に、選挙の時に絶対言うやつです。
その頃まだブッシュさんだったからね。
あ、そうか、そうか。
そうそうそう、自由、正義、希望。この3つ絶対
言う。あ、って思った。それが最強期待じゃないですか。
ああ、そうか、そっか。
はいはいはい。
って思ってた。
その後あれ、ガンダム、イエス・ウィーキャンってのが出てこなかった。
ひどい。
大丈夫だった。
ひどい。
それはひどいな。
あからさまです。
あからさまの
イエス・ウィーキャン。
長剣が打ってるね。
名前長いし。
そっか。まあなあ、シードもいろいろなシーンがあったよな。
そうですよね。
ねえ。僕印象的なのはあれだな、オープントリガーの銃を放り投げるやつがあるかっていうシーンね。
あ、知らない。はいはいはい。係とアスラン。
そうそうそうそう。そう
ですね。はいはいはい。
あのセリフが面白くてしょうがなかった。
どういうこと？どういうこと？
なんか投げると暴発する銃
を、そうそうそう、なんかよくわかんないけど、オープントリガー
ってさ、要は引き金を開くと発砲されるのかな。そういうこと？
なんか引き金がのね、ほら、なんか普通引き金ってさ、なんかさ、ガードみたいのついてんじゃん、うん、引き金の前の、
はあはあ、
多分あれがないんだろうね。
ああ、
むき出し、
どっかにぶつかるとガンガン発砲しちゃうんで、
そうそう
ってことか。
でね、その女の子がね、その銃を放り投げるのよ、フィーッつって。
危ない。
そうそう。
地面に落ちたら、
そう、地面に落ちたら引き金になっちゃうじゃん。で、なんかあれだよね、洞窟内みたいな感じで、ちょうど
あれは。あれはすごくいい話、いいシーンなんですよね。
そうそう、いいシーン
なんですよ。そう、後に結ばれる二人が、
そうそう、
あ、なるほどね。
敵同士の状態なんですけど、
そうそう、
そこで初めて出会うっていう、すごくいいシーンなんですけど。
で、そこでね、その、アスランがね、アスランとその女の子なんだけど、カガリっていうね、アスランがその女の子が放り投げた銃でさ、ほら、危ないじゃない、長弾して、ピピピン。だからアスランがガバってそのカガリをね、
そう、
追いかぶさってかばうのよ。ほぼ半裸で。
ほぼ。なぜ半裸なの？
ね、
あの、雨が降って。あ、でも、
そう、
無人島で、無人島で洞窟で、夜で外雨で、
そうそうそうそう、
男と女洞窟二人きりっていう、
そうそうそう、
すごくロマンチックなシーンなんですけどね。
そうだよ。
なるほど、ね。
そうですよ。そこでですよ。
そこで、
そこで覆いかぶさったアスランがオープントリガーの銃を掘り投げるやつがあるかって、俺もオープントリガーになっちゃうぜみたいな感じになっちゃう。
でもまあそういうシーンってよくありがちですよね。
こう、そうですね、
こう絶対その後
結ばれるやつ、不良の事故で、
そうそうそう、
こうちょっとなんか嫌な感じになっちゃう。
そう
ありがち。
全くですよ、けしからんですよ、本当に。
けしからん、けしからん持ってやれってやつ。
消しからと思ってつって。
なるほどね。
いやいやいや、なんか久しぶりに見たくなっちゃったな。
そうですよね、懐かしい。
懐かしい。でもあれだよ、いっぱいね、ガンダムシリーズは名台詞もあるしね。
うんうん、そうですね、
うんうん、
やっぱあれですよね、俺も全然、アニメ見てないところからさ見ていくとさ、あ、この、うんうん、この流れで言ってたこのセリフなんだみたいなのって結構
よくあるんですよね、うんうんうん、そうそうそう、
まあ、殴ったねみたいなさ、
そうそうそう、そうそう、
こういう流れでそのセリフを言ってたのみたいな、なんかほら、そうそう、誰かが言ってるの聞いてるとさ、その前後の流れが分かんないからさ、そのセリフだけは知ってるけどみたいなこともありがちだけどね、
う
ん、
そうだね、
なんか そういうの知ってると、ちょっとおおって
ファーストなんかもうてんこ盛りですよ、
うんうん
うん、
一つ一つ結構深いですよね、
あ、そうだね、
小学校の頃見てもこの意味絶対理解できないわっていうのを後から見て結構感動したりするのがガンダム結構ある気がするんです、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そういう意味じゃそのね深さみたいのがやっぱあるからこそいうね、うん、こうやって受けてるみたいな、
うんうんうん、
あるんですね、
そうですね、うん、
そうそうそう、なんか聞いた話だとほら、うん、当時のさガンダム、あ、ガンダムじゃなくてロボットものっていうのがさ、
うん、
もう完全に何正義と悪に分かれてて、うん、もう悪いやつはもう悪いやつみたいな、
うん
うん、ね、何完全懲悪というのか、
戦闘ものというか、ね、戦争ものというかヒーローものに近いニュアンスだったのかな、
あ、昔の
そうそうそう
はね、そうそうそう、
あ、マジンガーとか
もそうそうそう
そ
うそうそうそう、ただね、そのガンダムになるとね、これはもう戦争ということで、
うん、
結局人間と人間であってそれぞれが正義なのよ、
うん、
うん、
そう、
確かに
やっぱその感じの その何だろうな作品っていうのはやっぱの、うん、後々いろんなものに影響を与えてますよね、確実にね。
そうですね。やっぱりね、
やっぱそういう表現のものってね、あとあとやっぱりいっぱい出てくるじゃないですか、ゲームにしても何にしても。
そ
うそ
う、
ね、
その主人公がその悩むというね、
うん、
そうですね。
苦しむというね、その戦いにおいてね、やっぱそういう成長物語というか。ちなみに、ガンダムのファーストの CM に映る時の
フューッてやりますシュ
ン、あれ あの辺はねやっぱりね最初見た時吹いた
でててんでててて、
ヒューッてね、あれは面白かった、
ね、あの辺の感じはなんかもうちょっと笑っちゃいますね、
いやいや、
まあ、時代を感じる、
エンディングの曲とかの雰囲気とかもね、いい
そうそうそうそうそう、
あーやっぱ古いやつなんだっていうの、でもそれ以外の部分だとそこまでなんか古さって感じないっちゃ感じないですけどね、
ああ、
うん、いやそれは ね、まあ、ね、絵的に確かに、うん、今に比べるとすごいとかあるけど、
うんうん、
あでも見てて思ったのはあれかな、流れの速さかな、なんか展開がすごいトントン進む感じは今と違うなっていう感じはします、
そっかそっか、
なんだな、ためがないよねとは思う、見てて思った、
ああそっか昔の方が、
そうそうそう、昔の方が早い、
あ
トントントンで進むなーなんて思ってました、
ね、なんだろうね、
まあだからあんまり貯める文化がそもそもまだ当時あんまりなかったんですね、
なるほどね、どんどん話を進めていきたいみたいな、
う
ん、
そうそう、その1回の中に入れる情報量を増やすとかそういうこと
があったんじゃないかな、確かにそうか
って気はしますけど、まあほらね、だんだんほら週刊の漫画をアニメ化するとかだとどうしてもね追いつかないように引き伸ばしたりみたいなことって、
うんうん、
あ多くなって、それがね、まあなんかそういうもんだよねみたいな感じになりつつあるけど、まだその文化自体があんまなかったのかなみたいな感じでちょっと思って見てましたけどね、
うん、そういえばさ、うん、ファーストの主人公のアムロレいるじゃない、
はいはいはい、
でガンダムを作ったのがお父さんなんだよね、
うんうん、
なんか技術者かなとかって、
うん、はいはい、
そのお父さんの名前がティム・レイっていうのよ、
はいはい、
ね、そんでさ、なんかケロロ軍曹っていうさアニメあったの、
はいはいはい、
あったのよ、で結構あれってねガンダムネタが豊富に
そうですね
そうそう盛り込まれててね、
うん、
これ面白いのかなって初めて見た時があったのよ、
うん
うんうん、
どうなのかなっつって、でその時にね、なんか話的にはそのケロロ軍曹のお父さんがいきなり来るみたいな話で、
うん、
慌ててたわけよケロロ軍曹
あ、
そうしたらさ仲間にさ、仲間だったかその家のことだったかそんなに怖いお父さんなのみたいな、
うん
うん、
そしたらこと一言では言い尽くせない関係でありますみたいなこと言ってね、どういう関係なんだって言ったら、アムロレイとティム・レイの関係でございますって言ったら、まあ普通の親子関係じゃないかっていうツッコミがあって その瞬間に、お、このアニメは面白いと思って。
ですね。
見続けた。見たことないの、ね、
キャラクターはなんか印象的だったなと思うんですけどね。
いやいや、あれですよ、その中のね、なんか真っ赤なカエルのね、ギロロっていうやつがいるんだけど。
はいはいはい、はい。
そうそう、そのお兄さんがいるわけよ。うんね、でそのお兄さんの声をやってるのが大塚明夫さんっていうね。
あ、はいはい。
ガンダムのね、どのシリーズだったっけ、ダブルを、なんだ、なんとか、なんか GP なんなん、違うな。なんだっけな、バトーって。
はいはいはい。
はいはいはい。
バトーかガトーだったっけな。
あ、アナベルガトーです。
そうそう、アナベルガトーか。の声もやったんだよね、大塚さんが。うん、であれお兄さんの、そのカエルのお兄さんがね、私は帰ってきたぞっていう、
ね、まあまあ、ね、
言ってた。そう、
本人に言わせちゃう系ですね。
そうそう、本人に言わせてた。
俺はあれですね、大塚明夫さんっていうと待たせたな、うん、
あー待たせたな、
スネークの
やつですね。
あー、スネークね、
あの人の声聞くと俺なんかは、うん、スネーク、
うん、僕も絶対スネークです
よ
ね。
あ、そうなんだ。
ダコンみたいなさ。
ああ、なるほどね。
そっちですね、ほんまに。
いやー、やれんよね。
いや、いい声、
ね。オタコンとのやりとりね。
まあ、あのゲームね、うん、あの、急にメタ視点とか入ってくるんで、ゲームとしては面白い。面白いっていうか、
そうそうそうそう、
妙なポジションのゲームですよね。なかなか
他に。なんか、あれだよね、なんか、どっかでさ、野鳥みたいなのさ、打ちまくってたらさ、うん、急に連絡来てさ、君はそういう人だとは思わなかったよみたいな。
そうそうそう、怒られたりするんだよね。
そうそうそう、
めちゃめちゃ芸が怖い。
そうそうそうそう、
僕ちなみに今の iPhone の壁紙、大塚明夫さんがなんかカップそばを食ってる写真、うん、
なんでなんで
なんでそれなの。
Twitter にあって、あ、これだと思って、それがまた渋くて超かっこいいんですよ。
ああ、あの人かっこいいですね。
なそのね、あの、声の感じと、まあ、ビジュアルが合ってること合ってること。
うん。そっくりです。もうスネークそっくりです。
雰囲気がね、なんかわかる。
確かに。
それこそね、ほら、ドラゴンボールの悟空とか言うとさ、ね、
あ、
もう声の方とね、キャラクターは全然違うじゃないですか。
そうですよ、ね、だってもう性別が違うから、ね、
性別がそもそも違う。最初見たときびっくりするよね、あれね、知らないで見ると、うん、んってなるよね。
いや、でも僕たちにとってはもうあれが悟空の声だからね。
そうそうそうそう、うん、他の人がやったら間違いなく違いますよね、
う
ん、
そうそうそうそう。一回ね、海外行ったときに見たんだよ、ドラゴンボール、
声が違った。
いやいや、普通におっさんの声だって。
あ、ダメだなそれ。
まあそうなるやね、
あれっつって。
いやでも、うん、
やっぱアニメは偉大だねって話だね。
そんな感じの、
そんな感じの、
今日この頃違う、
今日この頃ですけど。でも、もっともっとアニメ界、アニメのフリートークを増やそうじゃないか、じゃあ。見せ
た。好きな声優さんについて話すとか。
いいね、それいいね。
もう俺は語れないぞ。
全然乗り出そうかな。俺は語れない。見なさいよ、だから。
まあ、そんなところですかね。
そんな感じですかね。
はい。